水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。7月18日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの鈴木優希です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りします。さまざまな世田谷の情報や魅力をお伝えしましてね、もっと世田谷を楽しんでもらおうというラジオであります。さて今夜は、
はい、
こういうゲストをお迎えするの初めてだなと思ってワクワクしておりますんで、早速お迎えすることにしましょう。まずは世田谷ボイスのコーナーですが、三軒茶屋にある公共劇場世田谷パブリックシアター知ってる？
知ってはいるですけど行ったことはないんですね。
行きなさい。
行きます。
いいとこだから、素敵なとこだから。それは7月から8月にかけて世田谷アートファームという夏のアートフェスティバルを開催するんですね、演劇とかダンスとか音楽とかサーカスとか落語、もういろんなそのパフォーマンスとかワークショップが実施されるんですが、中でもシアタートラムで上演される一人芝居キャプテンアメージングというこの出し物があるんですけども、3人の実力派俳優が演じるということで、3人の方が一人芝居で共演なさる、
トリプルキャスト
ってことですか？そういうことだね。
そういうことですね。
上演するときは一人です。一人芝居ですから。
一人芝居。
それが三者三様の一人芝居を演じるということで注目されていますね。今夜はそのうちの一人、もう歌手、声楽家、俳優のこの方です。
皆さんこんばんは、田代マリオです。
やっぱいい声だね。いらっしゃい。こんばんは。
とんでもないです。
いらっしゃい。
はい、よろしくお願いします。
なんでご紹介すればいいかと、例えばミュージカルですよね、
は
い、ミュージカル。
そうですね、もともとは僕はクラシックだけで育ってきたんですね。
声楽で、
ピアノ、バイオリン、トランペット、声楽、
そんなに
やって、音楽大学まではクラシックだけを学んだり、見に行ったり聞きに行ったりをしていて、
その時も歌ってたんですか？
その時、イタリアオペラを学んでいたので。
オペラですか？
はい、でそっちの方をやって
独特の発声法ですよね。
そうですね、マイクを使わないという発声をやっていたんですけど、大学を卒業した後に、クラシカルテイストのクラシカルクロスオーバーというジャンルの、ところで、ボーカルグループとして4人組でメジャーデビューをして、でその後にミュージカルと出会って、25歳でミュージカルデビューしたので。
最初からミュージカルじゃなかったんですか？
僕はだから20歳ぐらいまでミュージカル見たことなかったんです
よ、ね。20歳ぐらいの時大きくなったら何になるつもりだったの？
指揮者です。
指揮者。なるほど。
それ鍵盤楽器、管楽器、弦楽器、声楽を学んだので、これを全部活かせるのは指揮者だなと思って、声楽科で大学を卒業した後に指揮科でもう一度受験しようかなと思って勉強しようとしていたところにメジャーデビューしちゃったっていう感じですね。
と思ってた20歳頃から25歳で何のミュージカルに出会ったんですか？
はい、それはミュージカルマルグリットというオペラの椿姫をミュージカル版に書き換えた、で、レミゼラブルとかミスサイゴンを作ったチームがそのマルグリットを手掛けて世界初演をこれからするという時に、日本初演もその翌年に決まっているから、その役がピアノを弾かないといけない役だったんですよ。実際に。
なるほど。
ステージ上で歌もミシェル・ルグランという、シェルブールの雨傘の作曲をされたルグランさんが作曲なので、2オクターブ近くの歌をクラシカルな発声で歌うことができで、ジャズピアノとか超絶技巧のピアノもなおかつ実際に弾けて弾き語りもやれて、
超絶技巧、すごいことだな。
だいたい24歳か5歳ぐらいで、身長が175センチ以上、
身長も、
いわゆる相手役の主演の方よりちょっと高い方が見栄え的に、
すごいハードルじゃないですか。
全ての条件を満たしていたのが僕で、で声をかけていただいたって感じです。
オーディションはなかった？
オーディションでした。オーディションだったので、
オーディションでそれだけの自分のキャリア持ってる人たちってそんなにいっぱいいるんですか？
いないんです。
でしょ、
いないので、だから僕は世界初演のオーディションを受ける前にロンドンに行って、世界初演のゲネプロという、投資リハーサルとか見学させていただいて、で後に日本に帰ってきてから、まずそのレミゼラブルを作ったチーム、作曲家、プロデューサーの前でピアノのオーディションから 始まりました。
うーん、でも本当その条件満たす人なんて指より数、まあ、数少ないでしょうね。
まあ、たまたまその時、ね、まだミュージカルデビューをしてなかったので、うんうん、まあ、フレッシュなぞ、まあ、人材として使っていただいた。
演技は初めてですか、その時が。
まあ、オペラとかオペレッタではデビューはしていたの で、
でもちょっと独特ですもんね、オペレッタとかね。
違いますね、やっぱりマイクがあるないという違いもありますし、うん、日本語なのか母国語なのか言語なのか、うんうん、イタリア語とかなのかっていうのも違いがありますので、うんうん、結構戸惑いましたね。あとは公演回数とかも、オペラとかだと、まあ、多くても 2、3回、まあ、3回でもほぼないぐらい、2回ぐらい。
2機会の公演とか結構多くない？
いや、そんなことないですよ。4回とかでダブルキャストで1人が出るのは2回ですね。
あ、そうだった、うん、オペレッタでも。
オペレッタでもそう。
あ、そうでした。
いわゆるロングランというのは日本ではっていうか、まあ、オペラとかオペレッタではほぼ世界的に見ても同じキャストでロングランというのはないので、やっぱり喉の負担とかを考えるとないので、まあ、アスリートと一緒なんですよね。でミュージカルっていうのは、まあ、本当にね、こうワイヤレスマイクをつけて、で、まあ、ダンスで激しかったりもしますけど、やっぱり平気で3ヶ月のロングランとかありますから、僕もこのデビュー作で今までオペラで2回とかしか出たことないものが、いきなりシングルキャストで48公演お願いしますみたいな感じだったので、まずそれを乗り越えられるのかっていう課題もありましたね。
あ、なるほどね。でもそれでだんだんミュージカル、何が良かったですか、ミュージカルに入って。
いや、僕はその最初のミュージカルマルグリットをやっている時は、自分がミュージカル俳優になろうなんて1ミリも思ってないんですよ。これからイタリアに留学するなり、オペラ団体に所属するなり、まあ、クラシックの、まあ、展望があって、うん、で別にミュージカル俳優になろうと思ってそのミュージカルデビュー作に出てるわけではないので、うん、まあ、たまたま自分がいろんな条件に合い、で作品のテイスト的にロンドンで見た時に、僕が思っていたミュージカルってこういうのだよねっていうイメージ皆さんあるじゃないですか、
はいはいはい、
それと全く違ったんですよ。もっとクラシカルで、もっとオペラチックだったんですね。で発声とかもすごい、
それが逆に入りやすかった。
そうなので、ね、別にこれ僕が思ってたミュージカルじゃなくて、うん、これだったらやりたいという作品だったので、
なるほど、
最初はチャレンジしていたので、まあ、このマルグリットが終わったらまたいつもの生活というか仕事のスタイルに戻ると思っていたら、まあ、ありがたいことにやっているもう公演期間中に次から次のお仕事とかチャンスをいただいて、気づいたら、今年でミュージカルデビュー16周年に。
あ、そうですか、はい、でそういうマリオさんが今回、
はい、
おやりになるのが、
はい、
一人芝居、
はい、
これ歌もあるの？
歌ないです。
踊りは
ないです。
じゃあ全くの芝居、
芝居です。これは
行っちゃうの？
ね、大変ですよ。
これまで経験あるんですか？
まあ、いわゆるミュージカルじゃないお芝居に出演したことあるんですけど、はいはいはい、一作だけ、まあ、全く歌わない作品もありましたけど、はい、
まして一人ですからね。
そうですね、
今回は、
はい、だから僕にとってはもうとても大きなチャレンジになりますね。
セリフを覚えるのが、例えばその音楽で覚えるのってどっか入りやすいとこあるじゃないですか。
そうですね。
でもましてや一人で、まあ、1時間何十分をずっとこう言葉で紡いでいくっていうのは、はい、どうやって覚えるの？
ねえ、なんかミュージカルとかやっぱりこう早替えがあったり、
はいはい、
なんか立ち位置とか景色によって、うんうん、はいはい、そこに立ったら自然とこのセリフが出るとか、この前奏が流れたらこの歌とかありますけど、はいはい、それがなく自分でリズムを刻んでいかないといけないので、うん、まあ、本当に、まあ、いかに自分の脳内で想像力をかきたてて、今はここはレストランだ、ここはレストランだと思い込んでやるとか、もう次の場所のシーンだったらもう次の場所って切り替えてやっていく。
そもそもこのキャプテンアメージングはどういうお話なんですかね。
そうですね、まあ、マクドウォールさんというイギリスの出身の劇作家さんが2013年に発表した作品で、まあ、スーパーヒーローに扮する男、まあ、これが僕なんですけど、まあ、これが、まあ、スーパーヒーローといってもいわゆるパパ
どういうこと？
パパです。6歳の娘がいます
はいはい、はい、
でまあ、娘にとってパパって、まあ、ある種のスーパーヒーローじゃないですか。
そうですね。
で娘のために、まあ、マントを羽織っている気持ちを表して、
うん、
でまあ、そのパパのスーパーヒーローの名前がキャプテンアメージングっていうふうに
言
って、はいはい、まあ、娘と会話をして。
じゃあ娘の役もやるの？
全部やる。娘もやるし、
誰が出てきます？奥さんも出てきます？
奥さんも出てくるし、
はいはいはい
はい、いろんな人が。であとはその現実世界でそういうまあ家庭の奥さんとか娘との対話もありますし、はいはい、あとはその、まあ、 主人公の僕がマークという、まあ、男性なんですけど、はい、マークの脳内劇場のシーンもいっぱいあって、
空想のね、
空想のシーンで、はい、自分のキャプテンアメージングと、うん、あの悪役が戦っているシーンとか、あとバットマンと僕が飲みながら会話してるシーンとか、
面白いね、
スーパーマンとあの空中でお互いに飛んでる時に偶然出会うシーンとか。
それバットマンとスーパーマンもやる、
やります、全部。
それはそうでしょ。
で、まあ、おそらく、まあ、1時間ちょっと前後なのかなっていう、まあ、上演時間なんですけど、今のところ一度も吐けないんじゃないかという。
そうでしょう ね誰もいなくなっちゃいます
まあ何かを、ね、に出したり、ね、するために一瞬見えなくなったりはするかもしれないですけど、基本的には、
基本はずっと出っ放しですよね、
はい、
で、あの、まあ、言っちゃえば演技で相手がいれば、はい、もし何かで詰まったとしても、うんうん、助けてくれたり間ができたりするじゃないですか、はい、誰も助けてく
ん
ないじゃん。
そうだから、セリフが飛んでも相手のせいにできないんです
そうですね。
でセリフってね、こう自分が走って相手が喋ってる時に、まあ、若干ね、第三の自分が次なんだっけ、
そう
やっぱりね、
それができないじゃない
ですか。それができない。
そう、どうする、
それを60分間やり続けるっていう
どうする、
どうしましょうね、もうこれね
もうやり尽くすしかないですよね、もう稽古をね。
でも最初にこのオファーをいただいた時に、ね、うんうんうん、やっぱり怖いじゃないですか、一人芝居やるって、はい、
う
ん
う
ん、
で
特に僕は、ね、この一緒にトリプルキャストをやる近藤光彦さんとか松尾悟さん、このお二人も一人芝居初めてなんですけど。
あ、そうですか。
あの、ね、やっぱりベテランさんなので、まあ、お芝居に長けた方だからいいなと思うんですけど、うん、まあ、僕にとっては、ね、こういうただストレートプレイ、いわゆるミュージカルじゃない舞台、はいはい、チャレンジするのも初めてだけど、でもこの一人芝居を怖いからといってここでお断りをしたら、僕は役者として一生一人芝居と縁がないんじゃないかと思
う。そうでしょうね。
で逆に言ったら、このキャプテンアメージングをやることは、うん、最初で最後の一人芝居かもしれないと思って今やっているので、やっぱり役者をやっていて一人芝居のお話を振ってもらえることすらね、奇跡なので。
そもそもそんなには作品ないですもんね、一人芝居という作品自体がそんなにはない。
でやっぱり ね、 こうね、集客 も、うん、もう誰かのせいにできないっていうか。
あ、そうか。え、何日間やるので
、まあ、トリプルキャストなので、うんうん、まあ、はい、僕は5公演やるんですけど。
5公演、そうか、一人で、はい、あのシアタートラムを埋めなければならないんだ。
そうですね、だからそういうのもやっぱ責任もありますし。
終演後に楽しみにしてることって何ですか、自分の変化でも何でもいいんですけど。
いやー、なんか基本的にキャプテンアメージングとかこのマークが、うん、あの、まあ、いろんなキャラクターと対話をしていくことで進んでいくんですけど、うん、はい、一番最後のシーンだけマークもしくは田代マリオがその劇場シアタートラムのお客さんに語り向けるシーンがあるんです、ね。まあ、その時にどんな空気感になるのか。でそして、まあ、ね、スーパーヒーローって空を飛ぶ設定なので、うんうん、まあ、全部が終わった時にどこかみんな空を飛んでいるよ、ふわりと浮き上がっている気分になってくれたらいいなとは、
ね、浮遊感みたいなね、高揚感みたいなね、
はい、
今回は、
はい、
その一人芝居を3人の俳優さんが演じるわけじゃないですか、はいはい、それに関してなんか意識したりすることってありますか。
まあ、僕はミュージカルをよく出演しているので、うんうん、ダブルキャストトリプルキャストっていう経験がたくさんあるんですけど。
なるほどね、まあ、僕らあんまりなんだよね。
ですよね、うん、松尾さんとか近藤さんは逆にダブルキャストとか経験がないとおっしゃっていて、はい、すごいなんか どうしたらいいんだろうみたいな感じでおっしゃっていたんですけど、まあ、この演出家の今回の田中麻衣子さんのプランとしては、お互いの稽古は基本一緒にやらない、見ない。
あ、そうですか。
なので、まあ、別に見ちゃいけないわけじゃないんですけど、うん、いわゆる一緒に集まってそのシーンを作っていこうっていうわけではなくて、
あ、
まあ、今日の午前中とかは、はいはいはい、じゃあマリオくんね、で夕方からは誰々さんねみたいにやっていくので、結構解釈とかもう場合によってはちょっとしたセリフ回しとかも変更どうしてもしたいっていう役者さんも、まあ、僕もあったりするので、結構もう三者三様になりますし、あとはまあこれマークという男がまあお父さんの役でもあるので、まあ演じる役者さんに寄せる部分があるんですね、演出的に。なのでいわゆる僕の場合は等身大に、じゃあここのシーンの設定は今の僕の年齢にしようとか、じゃあ松尾さんは松尾さんの年齢であろうとか変わってくるので、かなり仕上がりは変わってきて
ますね。なるほどね、
はい、
そうするとまあ変に意識することもなくなっていいですね。
そうなんです、
だからいいとこ伸ばせばいいんだもんね、
はい、だから人によってはここはこのセリフはさらっといきたい人もいれば、人によってはそこをもっ ともこだわってゆっくり言いたい、溜めて言いたいっていう人も出てくると思いますし、そこはまあ演出家のさじ加減でいろいろ調理していただくのか。それ
ってさ、マリオさんがうまいこと3回見てねって言ってない？
あ、でも
3人分見てねって言った
ら、3人見るセット券とかも確かあったと思います。
お上手だな。1時間何十分を一人で走り切る体力はあるわけですよね。十分
やるしかないですね。
そうですね。その後になおかつアフタートークもやろうという、うん、
はい、うん、そうですね。だから僕の公演の後にトリプルキャストの他のキャストの方が一人来てくれて二人で喋ったり、逆に僕は舞台には出てないんだけどアフタートークだけに出る回もあります。あ、
そういうことなんだ、ね、はい、お一人でってことじゃなくて、
はい、あとは未就学児 OK の回もあるんですよ。なので、ね、なかなか赤ちゃんがいて来られないママさんパパさんとかも子供と一緒に来たり、まあ、子供に見せてみたいけどなかなか舞台見せる機会ないと思ってる方も一緒に来ても大丈夫な回が、うん、1公演ずつだったかな。
あ、いい ね、 ね、
あるので、
なんかそこら辺が世田谷アートファームって感じがしていいす、ね、うん、ね、そうなんですね、
はい、
そうですか。まあ、詳しいことはホームページがありますのでそちらでご確認いただければと思いますが、
はい、
まあ、とりあえず体調だけには気をつけて、
そうですね、
最後まで走り抜けてください、
はい、
ありがとうございました、
はい、
今夜お迎えした世田谷ボイスでお迎えしたのは俳優歌手、お名前は
田代マリオです。
はい、でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
知ってる世田谷。さあ、世田谷に関するいろんな情報知識をクイズ形式で、出題します。なんとそれを鈴木くんがします。
はい、
それに答えてみんなで詳しくなろうね、はい、というコーナーでありますね。
はい、その通りでございます。
今夜は
ですね、田代マリオさん主演舞台のキャプテンアメージングが上映されるシアタートラム、
うん、だって行ったことないって言ったじゃん。
はい、行ったことないですけど出しちゃいますよ。はい、シアタートラムがあるキャロット
行ったことありますよ。
キャロットタワーに関する問題です。
行ったことありますよ、
はい、では分かりますね。
完璧ですよ、
はい、それでは問題です。
はい、
東急世田谷線三軒茶屋駅と直結し、世田谷パブリックシアターのほか商業施設やオフィス、うん、行政の窓口もある複合施設、はい、キャロットタワーなんですが、そのキャロットタワーの高さに一番近いものを次の3つのうちから選んでください。
わかりました、
はい、
じゃあ考えます。
知識になります、はいはい、1番、ウルトラセブン3体分
何もういけてもういけて、
ウルトラセブン3体分ですよ。
3体分
3体分
3体分3体が横になるの
か、
どうなん、
縦です。
あ、縦ですね、
縦です。はい、はい、2番、マジンガー Z 3体分
俺見たことないんだよな実物。
3番、ゴッドマウス3体分。
あ、全部3体分
3体分全部3体並べてるとキャロットタワーどれかなりますから
面白いこと考えたね。
3体分です。
これはスタッフ頑張ったね。
1体分じゃないですね、
3体分ね。しかもどれも実寸がわからないという。
え、ゴッドマウス分かるんじゃない
ですか。分かんないよ、僕だって映像でしか見たことないもん。
でヒントとしてはゴッドマーズはガイアが15メートルです。
ガイアって、あ、ごめんなさいね、本当にこれ見たことない方には何の話してんだかさっぱわかんないと思いますが、そのゴッドマーズというロボットもののアニメーションがあって胸の中に入る人間型ロボットなんですよ。だからそれがちっちゃいんですけど、それが15メートルもあるの。
そうです、それが15メートル。
ってことはとってもなでかいから、それ3体って言ったら東京タワー、そもそもキャロットタワーって何メートルあるって聞いていいんですか。はい、
ダメです
そうですか、
それ分かっちゃうんじゃないですか。
何メートル、いや分かんないよ。
本当ですか。
東京タワーより高いわけないな、東京タワーよりは。
ただ地上27階建てです。これヒントです。
27階建て、
はい、
結構ありますね、
はい、
3体分でしょ。
3体分です。
どれが小さいのか分かんないウルトラマン、
ウルトラセブン、
セブン。
正解は1番、ウルトラセブン3体分です。勘ですよね。
勘、もちろん勘です
キャロットタワーの高さは 124.42m、
うん、
まあ、地上27階建て でウルトラセブン、一番のウルトラセブンは身長が 40m あるので、まあ、大体3体分で 120m、
はい、
大体このくらいの高さですね。で2番のマジンガー Z はちっちゃいんです、
う
ん、
え、ちっちゃいの。
18m なんです、身長が。なので3体合わせても 54m しかない。
あら、
ガンダムも18メートルです確か。
あ、そう、
そのくらいの高さです。でゴッドマーズ、
うん、
これはですね大きいです。身長50メートルあります。
そうでしょ、だから15メートルのが入るぐらいだからさ、はい、胸の中に、ね、
そうですそうです、
大きいですよね。
合体してるので、で3体で、まあ、150メートルなのでキャロットタワーより高い。
一番ショックなのは、
はい、
マジンガー Z がそんなに あの小柄な方とは存じ上げませんでした
意外と18メートル、
まあ、大きいイメージあるよね
まあ18メートル大きいですけどね。
まあ大きいですけど、はい、もっと大きいイメージだったな。以上知ってる世田谷のコーナーでした。さて7月のメッセージテーマでありますが、あなたは海派ですか山派ですかというので、お便りいただいてます。じゃあまずゆうきからいこうか。あ、
はい、いただいております。春吉さんからです。
はいよ、いらっしゃい。
私は山派です。というより海が苦手です。
なんで？
子供の頃に海でクラゲに刺されてから夏の海はトラウマです。海に入らないでただ眺めるだけなら海は好きなんですけどね、ということです。
僕の方はささみママさんからいただきました。いらっしゃい、
はい。
私は海派です。海の家で食べる焼きそばが好きです。特別すごく美味しいってわけでもないんですが、懐かしさというか風物詩的なものなのでしょうか。この気持ちわかるね。なんかそこ行くと食べたくなる、ありがとうございました。あとまだ来週もありますからね、ぜひあなたはどっちですか。まあ、多分海派でしょう、
はい、いや山派でしょう。
お寄せください。
メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなです。セタファン、皆様からのメッセージテーマの他、応援メッセージ、僕たちへの質問、番組への感想、何でも OK です。メッセージお待ちしております。
さあ最後のコーナーいきますか。
ゆうきのゆうゆうサーチ。僕鈴木ゆうきはですね、はい、ゆうさんが気になりそうな事柄、ワード、イベントなど、とにかく面白そうな何かについて、うん、サーチして30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーでございます。
今夜は
世田谷ホタル祭りと詐欺総一。
ホタル祭りはいいけど、なんて言ったその後。
詐欺総一。
詐欺総一、あーなんだろうね、はい、行きましょうか。用意、はい、スタート。
明日7月19日土曜日、20日日曜日の2日間、世田谷ホタル祭りと詐欺草市というイベントが開催されます。世田谷区の花である詐欺草が見ごろを迎える、毎年この時期に行われるお祭りで、まあ、詐欺草を鑑賞したりとか、あの販売とかも行われるみたいですね。で、目玉イベントは世田谷代官屋敷の駐車場に黒いビニールハウスが設置され、その中に約3000匹の平家ボタルが放たれます。かつて代官屋敷の周りはホタルが自生しておりましたので、まあ、これを子どもたちに見せてあげたいという地元の方の思いから始まった祭りでございます。
場所はどこ？
世田谷代官屋敷です。世田谷線上町駅から約4分
です
ね。
そうです。
その周辺で
世田谷線の上町駅から4分。へー、面白いな。ホタルを連れてきてみんなに。
そうです。もともと昔はその代官屋敷でホタル。
いや、それそうでしょう。水が綺麗でね、
はい、
まあ落ち着いた場所だったんでしょう。でもだんだんやっぱ開発されたから、うん、なかなか世田谷の上町でホタル見るなんてことないから。
そうです
ね、面白いねその企画ね。
去年のちょっとお祭りの、うん、様子とか映像でちょっと見たんですけど、うんうん、もう長蛇の列でビニールハウスまで。
あ、やっぱなちっちゃい子なんかに見せてあげたいもんな。
子供たちが
連れていくにはちょっと遠いとこまで行かないと。 なかなか水のきれいなとこだから難しいかもしれないから、いいですね。そうです。いつからいつまで？
明日明後日です。7月19日、はいはいはいはい、20日の2日間で
土日でね。
そうです。16時から21時までの予定ですので。
です。
はい、
ぜひ
足を運んでみてください。
味わってみちゃってください、
はい。
お相手は僕水島優と
鈴木優希でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日にお耳にかかりましょう。1週間お元気で。